代わっては、料理人飲食店プロデューサー、稲田俊介さんの、世界は美味しいものでできているのコーナーです。チキンライスの不遇の4回目、最終回です。
一品料理としてのチキンライスといえば、池波正太郎さんを思い出します。池波さんは少年の頃、株屋の小僧として働いており、その当時に銀座の資生堂パーラーで食べていたチキンライスのことをエッセイの中で述懐していました。そのチキンライスは銀の蓋付き容器で配膳され、それをテーブルでボーイがうやうやしく白い皿にサーブしてくれたという描写でした。それを初めて読んだ時は、僕もたかがチキンライスごときをそんな大げさに提供していた時代があったんだな、というある種の滑稽さのようなものを感じたのが正直なところでした。しかし今では決してそうは思いません。確かに鶏肉はいつの間にか庶民的な安い食材の代表格になったし、ケチャップは世の中に広まりすぎてすっかり陳腐な調味料となってしまいました。しかし当然ながら、そのパブリックイメージは、決してチキンライスの本質的な価値を損なうわけではありません。現に、それを卵で覆い尽くしたオムライスは、未だに一定の市民権を得ているわけで、その一方で、チキンライスは、あまりにも不遇な扱いを受けている気がします。今日のランチはチキンライスだった。なんて話、ついぞ聞いたことがありません。インスタでも見たことがありません。パスタやチャーハンがランチの主役たりうるなら、チキンライスだって、と思うのですが。資生堂パーラーのチキンライスは、なんと今でも蓋付きの銀の容器で配膳されているらしいということを、何年か前に知りました。今や、チキンライスが冷遇されていない、数少ない場と言えるでしょう。いつか行かねばと思いつつ、行けなかったのは、正直、僕もまだ心のどこかに、チキンライスごときに、という、価値観のカスがへばりついていたのかもしれません。正確に言うと、一度だけ、チキンライス目当てに、資生堂パーラーに行ったことはあるのですが、うっかり店頭のサービスセットのポスターに目が行ってしまい、チキンライスとカニクリームコロッケのハーフ&ハーフセットにしてしまったのです。確かにチキンライスそのものにはありつけたのですが、それは蓋付きの銀の容器ではなく、最初から少量が皿に盛られていました。しかも、コロッケとチキンライスは、今時のカフェのようなワンプレートで、隣り合わせで一緒に供されたのです。現代のニーズをしっかり投影する老舗の姿勢に、ケチをつける気はさらさらないのですが、完全に失敗した、と思いました。次来た時は、しっかり一人前のチキンライス、それだけを、ゆっくり、黙々と、穏やかな心のままで、食べ続けるひとときを楽しみたいと思います。薄焼き卵の配分に心を砕くこともなく、傍らのコロッケに目移りすることもなく、ただ淡々と、チキンライスそのものだけを、傍らに冷えた白ワインのグラスでも置いて、それはなんて豊かな食事風景だろう、と思いつつ、その次回もなかなか訪れません。まだ心のどこかで、チキンライスごときと思ってしまっているのでしょうか。 これは、リトルモア発行、稲田俊介著、美味しいものでできているに載っているお話です。